おはようございます。今日は説教の題を、サムソンという青年の悲劇のように先週の週報ではなってましたけれども、今日は一粒の麦として、題を変えてございます。それはバプテスト世界祈祷習慣というものがございまして、その特に世界伝道のことを覚える日でございますので、まあそれに関して説教の題を変えさせていただきました。サムソンに関してはまたいつかお話したいと思っております。今日はこれを終わりましてからまたいろんな行事もございますようですので、その世界バプテスト祈祷習慣にあたるものを南部バプテスト連盟のアメリカの教会ではロティムーンクリスマス献金というふうに言ってるんですね。ロティムーンクリスマスオファリングと言います。それでこの歴史は古くて1888年明治21年から始まっているものでございます。そのきっかけとなりましたのは一人の女性なんですね。ロティムーンさんという、宣教師でございました。中国に派遣されていて、明治6年から大正1年にまで40年近く中国で伝道した人でございます。そして大正元年の12月24日の晩にもう体が弱ってて神戸の港で、船の中じゃないでしょうか、亡くなったんですね。もうこの頃の米国は南北戦争の直後ぐらいのこともあってあんまりお金もなかったもんですから、宣教師さんは金がもらえなかったんです。もうサラリーもカットされたりして、それで周りに中国人の貧しい人がたくさんいましたから、その人たちに、自分の給料を分けてあげるというようなことをなさったんでしょう。もう体がガリガリに痩せてですね、20何キロ30キロはなかったふうに何か書いてあったと思います。そういうその人のことを覚えて宣教師さんたちが苦労しないようにということでこの献金が始まったんですね。それで日本バプテスト連盟もそれを踏襲して現在に至っているわけでございます。このロティムーンさんに関してはきっと後ほど婦人会の方からまた詳しいお話があると思いますので、私は今日は西南学院を作られた C.K. ドージャー先生にまつわるお話をしたいと思って用意をしてまいりました。ドージャー先生に関してはそこに州法にちょっと、書いてございますのでどうぞご覧ください。ドージャー先生っていうのは西南学院で学ばれた方々は必ずその名前は聞いてらっしゃると思うんですね。C.K. ドージャーという先生です。宣教師試験を受けるときにその面接の方々があんまりドージャー先生が立派な体をしてらっしゃるのでフットボールの選手かというふうに、言われたそうでございます。そういうドージャー先生は西南を作られたんですけども、その頃の西南はもう悪さばかりしているような、そういう悪さ坊主がたくさんいまして、もう先生も随分いろんな点で苦労なさったようですね。54歳で心臓病脳心筋梗塞ですか、亡くなられたんですね。その道者先生が学校でストライキがあってね、道者委員長排斥とかいうことがあったんです。 そしてその時に道者先生がこういうことをされたというんですね。その時に伊藤助之という人ですけれども、この忘れ得ぬ人々という、このもうこういう本はもう出版されてないと思うんですけれども、大神堂というそういう今ところから出てる本なんですが、西南の先生していらっしゃったんですけれども、道者先生がこの家にわざわざいらっしゃってですね、その畳に手をついてね、こうして本当にどうぞ自分の不徳の致すところですから、どうぞ皆さんこういうストライキとか先生方がもうお辞めになるとかそういうことはしないでくださいと言っておっしゃったということがここに書かれています。そしてその時にある進学校の先生が、小野という先生ですけど、道者さん、あなたははるばる米国から日本にいらっしゃってご苦労もあったことでしょうということをお話しされたら、もうポロポロと涙を流してですね、そういう畳の上に手をついてね、みんなに謝られたということが書かれています。そういう先生でしたけれども、学生の指導に関しては非常に情熱家だったんですね。よくタバコ飲むやつもいたそうです。そうしたら松林の中をですね、ずっともう学生が逃げるのを追っかけてですね、愛宕の方まで追っかけられたというんですから、大変なもんですよね。普通大学生の指導するときはそのタバコを飲むとかそういうことでね、あんまり教授の人が後を追っかけたりしないですよね。西南の場合やっぱりボンクラ学生もいたり、やっぱり結構悪さするやつがいてですね、先生は学校を作られた当初ですから、そういう生活指導をしっかりとされたように見受けられます。この伊藤先生はこの人は大体広島高等師範かどうか出られた先生なんですけれども、その西南のね思い出は桃地の浜の青いそういう砂原青い海とね、緑の砂そういう松林と、道者先生の豪快なそういう朗らかな人柄というかね、それが一番心に残りますと、そういうことを書いてらっしゃいます。そして道者先生は非常に謙遜な方だ、謙遜というか質素な人だったんですね。あんまり給料もきっとなかったんでしょう。ある時コウモリ傘を、先生方が5日のそのクリスマスの時にプレゼントしたら、コウモリ傘をもらったと言って大変喜んでいらっしゃったそうです。貧乏暮らしをしておられたんですね。そういう先生でしたけれども、僕が死んだら葬式はね、もう平服でどうぞ皆さんいらしてくださいと。そうして、その花を添えたりしないで、お金があったらその金を献金して、そうして欲しいということをおっしゃったそうです。そうして亡くなった時に、その、先生のご遺族はその香典とかお花料一切八幡バプテスト教会というところの牧師館建設に捧げたということが記録に書かれています。それからやっぱり自分が作られた学校ですから、 非常に情熱を持っていらっしゃったんですね。西南学院を、辞められた後ですね、北九州の西南女学院というところで、住んで、またその北九州の教会に出席していらっしゃいました。ある時に西南の学生がね、その道者先生の礼拝に出席したそうです。そしたらですね、食事の時にその学生が西南学院のことをちょっと道者先生にお話したそうです。その学生の名前は朝原俊介という人ですけれども、道者先生の面影という本の中に書かれています。もう西南のことに話が及ぶとですね、道者先生は食事をされないで、しっかりとその学生の方を見て、もう目には涙を浮かべてですね、西南のことは私は忘れることはできませんと。学生連中は皆自分のことをね、自分のことを嫌っているようですけれども、私は西南のことを忘れませんと言って、非常におっしゃったそうです。そういうようなことを学生が書いていらっしゃいます。それから当時ですね、こんなことがあったんです。学生の中の一人がですね、短刀を持ってきてですね、その短刀を使って喧嘩したんですね。そしてそれが、その差しどころが悪くて、その刺された学生が死んでしまったんですね。これは学校創立の時にそんなことがあったってことは、これからの学校の将来に大変なことですよね。新聞にも出ました。そしたらその時の道者先生のチャペルはのことを忘れることはできないと言って、学生がそのことを記しています。そのチャペルのこう右から左と、道者先生が行ったり来たりされながらね、英語で Do you understand? ってことを何回もおっしゃってね、分かるかって言って、そしてもう涙を流しながら、君たちがどんなことをその学生がしたのか分かるかと言って、そういうふうにして大変なチャペルのお話をされたということが学生の思い出の中に書かれています。そしてその学生はこの道者先生とね、そのキリストへの信仰ということを絶対に忘れることはできないということを記しています。そういうふうに考えると、その自分を教えられた先生の影響力というのは随分大きいなと思いますね。その信仰がね、そんなことを教えられるものでございます。そしてもう一つは、道者先生は学生に対しては特に厳しく、禁煙ということと、それからもう一つは禁酒ですね、酒に関しては厳しいことをおっしゃったようですね。その道者先生に関する監視は、私がちょっと作ったものですけれども、道者先生の禁酒のことを覚えて作らせていただいたんですけれども、修法にちょっと書いてございます。日本に遠留すること27年、学童を創立し特進まったし、常に主外を論じ自ら禁酒す、現世の威風なお伝うべしと。そういうふうな、簡単なものですけど、これはですね、やっぱり僕は西南のやっぱりいい伝統にしてほしいんですね。去年でしたが、数年前に何か西南の教授の人がね、飲酒運転をして、そうして大回りさんに捕まったようなことが新聞に書いてありましたね。 そしたらその教授の人が自分がその飲酒運転したとか西南ので教えているということはおっしゃらなかったそうですね。最初はやっぱ隠していたんですね。それが何か裁判かなんかまで行ったということが何か新聞に載ってて、まあ、他の人から教えられたんですけども、やっぱり今の学生がね、こういう禁酒とか禁煙とか言われたら何古臭いことを言うかということをみんな考えると思うんですけども、道場先生はやっぱりそういうことを最初はきちんと指導なさったんですね。で、自分もそれを全うされたようですね。校長先生とかみんな集まって長洲で飲むときにも、もう道場先生は全くその杯に手を触れなかったということが記されています。そういう意味で、まあ、いい指導を受けたなということを、その最初の西南の学生ですね、いいなと思いますね。この教会の中村さんがこの前証しをしていらっしゃいましたけれども、シート先生のことを話していらっしゃいましたね。シート先生は西南学院の委員長もなさった先生ですけど、まあ立派な先生でしたね。常用漢字は全てマスターしていると僕におっしゃいましたね。そして新聞でもスラスラと読むこともできますし、難しい字でもちゃんと書くことはできるという、大変頭脳明晰な先生でしたね。それから C.K. ドージャー先生の息子さんの E.B. ドージャーさんは博多弁が大変上手な先生でしたね。そして宣教師の人はですね、その国の言葉の言語をまずマスターするというのは難しいですよね。日本でも皆さんも ご存知の明治学院を作ったヘボンですね、ヘバーン、ヘボン先生は宣教師でしたけど、ヘボン式ローマ字というものを日本に残してますね。それから英語の辞書も、まあ、日本語で英語の辞書も作った人でした。まあ、そういうふうにして一生懸命その国の言葉を勉強してキリストの福音を伝えようと、まあ、されたということでございます。ドージャー先生はまた非常にユーモアもあってですね、ある時に博多行きでね、ドージャー先生がどこかで出かけられる、誰か他の先生を見送りに行かれたんでしょうね。そしたらドージャー先生が集まってきた人たちに、皆さんここに泥棒がいますから注意してくださいと、まあ、そんなことをおっしゃったんでみんな大変びっくりしたんですね。泥棒がいますから注意してくださいって、どういうことですかって言ったら、ドージャー先生とボールデン先生、それから西南女学院のロー先生という、そのドージャーとボールデンとロー先生を、まあ、3人並べると泥棒になるというね、そういうユーモアを言ってみんなを笑わせたりされたそうですね。この宣教師の人たちのユーモアといえばですね、僕が23歳の頃でしたけれども、西南学院の神学部というところで、まあ、勉強している頃でした。ある日の午後、天気も良かったので、神学校の部屋のですね、寮の窓に寄りかかってですね、外の方に足を出しながら、なんか本を読んでたかなんかしたんですね。まあ、2階だったか3階だったかはっきり覚えてないんですけど、3階ぐらいあったかもしれません。そしたらそのカルペッパーっていう宣教師の先生がね、下の方から瀬戸さん、使徒行伝の20章の9節を読んでごらんとおっしゃって、まあ、向こうの方にスタスタと行かれたんですね。どういうことかなと思ってちょっと 使徒行伝の20章の9節を読んだところですね、ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くのでひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい3階から下に落ちたと、抱き起こしてみたらもう死んでいたと、そう書かれているんですね。僕はこれにはね、本当に感心しました。危ないとかね、そういう起こるんじゃなくて、聖書のどこそこを読んでみなさいというふうに、そのとっさにそういう言葉が出てくるのはすごいなと思いましたね。そのカルペパ先生がおっしゃるには、だいたい旧約聖書、新約聖書66巻何章に何が書かれてあるか、だいたい自分は分かってますということをおっしゃいましたね。すごい人だなと思いましたね。まあ、こういうふうにしてその聖書の言葉をその時々にパッと言える人はなかなか憎いですね。本当に、まあ、そういう、宣教師さんのことも思い出します。で今日は私たちは外国に行って宣教師となって伝道しているわけではないんですね。そうではなくて、自分が置かれた場所でクリスチャンとしての働きをしているんですけれども、それもまた尊いことだと思うんですね。そういう意味で今日は世界祈祷の日ですけれども、このそういう働きをしておられる方々の上に神様の守りをお祈りすると同時に、私たちもですね、この筑紫野南教会に席を置いているんですけれども、自分が置かれた場所で、働き場所で、あるいは家庭であって、どこであってもいいんですけれども、クリスチャンとしてぜひ良い働きをしたいなと、そんなことができればどんなに幸せなことかと思うものでございます。最後に聖書の言葉を一つ申し上げたいと思いますけど、使徒言行録の使徒行伝の16章の30節に、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと書かれています。私は本当にこういう口下手でございまして、十分なことは言えないんですけれども、この教会にまだクリスチャンでない方がもう見えておられますけれども、大変感謝なことだと思ってるんです。そして悩みもございましょう、いろんな苦しいことがあってもですね、主イエスを信じなさいと、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと書かれてございます。これは聖書の言葉ですから、私が言うんじゃないですから、聖書の言葉ですから間違いのない言葉なんですよ。それからこんな言葉もございますね。これはイザヤ書の1章の18節ですけれども、主は言われる、さあ我々は互いに論じようと、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだと書かれています。もう自分は罪を犯した、失敗をした、散々な人生を送ったとしてもですね、すべて神様はそれを許してくださって真っ白にしてくださるんだと、これはイザヤ書の言葉ですね。そしてもう一つイザヤ書の46章にこう書かれています。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶと、私は作ったゆえ必ず老い、持ち運び、かつ救うという、こういうことが書かれています。これはですね、キリスト教の神様はこういう私たちの、周りのいろんな神社とかいろんなところにお参り、自分から行ってですねお参りするんではなくて、その神様が私たちを背負ってくださってね、ちゃんと救ってくださるということですね。私は作ったゆえ必ず老い、持ち運び、かつ救うと書かれています。これはいい言葉だと思うんですね。私などは病気もいたしましたし、またもう年なんですけれども、ちゃんと神様は最後まで導いてくださるであろうという、この聖書の言葉からそういうことを 推測できてありがたいなと思ってるんですね。どうぞ皆さん、この教会にいらっしゃって、どうぞ一つこの聖書の神様を信じて、ぜひクリスチャンになりたいなと思う方がいらっしゃったら、いつでもそのことをおっしゃってください。神様は必ずその方々を最後まで導いて、良い生涯を与えてくださるということを固く信ずるものでございます。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は礼拝の時を与えられて感謝をいたします。どうか筑紫の南教会に集められている方々がの心を開いてくださり、どうかイエス・キリスト様の尊い救いをそれぞれの心の中に教えてくださいますように、どうかそれぞれの方々の信仰を守り、また毎日の生活を導いてくださいますように、尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。